最新のテック情報をあなたに。テックキャスト。こんにちは。2026年4月15日水曜日、あなたのナビゲーターはるかです。さて、4月15日は何の日かご存知ですか？実はヘリコプターの日なんだそうです。これはかの有名なレオナルド・ダ・ヴィンチの誕生日にちなんでるんですって。彼がヘリコプターの原型ともいえるスケッチを残していたことから制定されたそうです。500年以上も前のアイデアが現代のテクノロジーで実現されているって、なんだかロマンがありますよね。今日のポッドキャストでもそんな未来を形作る最新の技術ニュースをたっぷりお届けします。今日は私たちの身近に潜むセキュリティの脅威に関するニュースから、 AI 開発の現場を支える新しいツールや考え方まで幅広く取り上げていきますよ。気になるニュース、一緒に深掘りしていきましょう。
まずは多くの人が毎日使っているであろう、あのファイル形式に関するちょっと怖いニュースからです。テッククランチからの記事、 Adobe Fixes PDF Zero Day Security Bug That Hackers Have Exploited for Months です。 Adobe が PDF を閲覧・編集するためのソフト、 Acrobat DC や Reader DC などにあった脆弱性を修正したという発表がありました。ここまではよくある話なんですが、問題なのはこの脆弱性がゼロデイ脆弱性があったということです。ゼロデイっていうのは、ソフトウェアの開発元であるアドビが脆弱性の存在に気づいて修正パッチを提供するより前に、すでにハッカーたちがその穴を見つけて攻撃に悪用していたという意味なんです。今回のケースではなんと少なくとも4ヶ月前からこの脆弱性が攻撃者に利用されていたそうなんです。怖いですよね。具体的にどんな攻撃かというと、ハッカーが特別に細工した悪意のある PDF ファイルを用意して、それを誰かに開かせることで、その人のパソコン、Windows でも MacOS でも遠隔からマルウェアを仕込むことができてしまうというものです。 PDF ファイルって仕事の資料から公的な書類まで本当にいろいろな場面で使いますから、まさかファイルを開くだけで危険にさらされるなんて思ってもみないですよね。この脆弱性を発見したのは、セキュリティ研究者のハイ・フェイリーさんという方です。彼が運営している EXPMON という怪しいプログラムを検知するシステムに、誰かがこの攻撃に使われる PDF ファイルをアップロードしたことで発覚したそうです。さらに調査を進めると、2025年の11月下旬には、別のオンラインマルウェアスキャナーであるバイラストータルにも同じようなファイルがアップロードされていたことが分かったとこと。つまりかなり前から水面下で攻撃が行われていた可能性が高いんです。この攻撃によって、もしマルウェアに感染してしまうと、攻撃者は被害者のパソコンを完全にコントロールして、あらゆるデータを盗み出すことが可能になると分析されています。誰がどんな目的でこの攻撃を仕掛けていたのかはまだ明らかになっていませんが、 PDF ソフトが世界中で広く使われていることを考えると、その影響はかなり大きいかもしれません。Adobe は対象となるソフトウェアを使っているユーザーに対して、すぐに最新バージョンにアップデートするように強く呼びかけています。こういうニュースを聞くと自分は大丈夫って思いがちですけど、ソフトウェアのアップデートって新しい機能が追加されるだけじゃなくて、こういった危険な穴を塞ぐためにもとっても重要なんだなって改めて思いますね。皆さんもお使いのソフトが最新版になっているか、ぜひ一度確認してみてくださいね。
続いてのニュースもセキュリティ関連です。今度は世界で最も使われているウェブサイト作成ツールの一つ、ワードプレスに関する話題です。テッククランチの記事、 Some unplanted backdoors in dozens of WordPress plugins used in thousands of websites です。ワードプレスを使っている方ならおなじみだと思いますが、プラグインという機能拡張ツールがありますよね。カレンダー機能を追加したり、お問い合わせフォームを作ったり、本当にいろいろなことができる便利なものなんですが、このプラグインにバックドアが仕込まれていたことが発覚し、数十種類が公開停止になるという事件が起きました。バックドアというのは文字通り裏口のことで、一度仕込まれると攻撃者がいつでもそのウェブサイトに侵入できてしまう、とっても危険なものです。今回の手口が巧妙なのは、これがサプライチェーン攻撃だという点です。 サプライチェーン攻撃というのは、ソフトウェアそのものを直接攻撃するんじゃなくて、そのソフトウェアを作る過程、例えば部品やツールを提供する信頼された第三者を乗っ取って、そこに悪意のあるコードを紛れ込ませる攻撃のことです。記事によれば、エッセンシャルプラグインというプラグインメーカーが昨年何者かに買収されたそうです。そしてその新しいオーナーが、メーカーが提供していたプラグインのソースコードにこっそりバックドアを仕込んだんです。このバックドアはすぐには作動せず、しばらくの間何事もないかのように潜伏していました。そして今月初めになって一斉に作動し、これらのプラグインをインストールしているウェブサイトに対して悪意のあるコードをばらまき始めたというわけです。エッセンシャルプラグインのウェブサイトによれば、同社のプラグインは累計で40万回以上インストールされていて、1万5千以上のお客さんがいるとのこと。ワードプレスの公式データでも、今回影響を受けたプラグインは現在稼働中のウェブサイトだけで2万件以上にインストールされているそうです。かなりの数ですよね。この問題を発見したアンカーホスティングのオースティン・ギンダーさんは、ワードプレスのシステムが抱える問題点を指摘しています。それは、プラグインの所有者が変わっても、それを利用しているユーザーには一切通知が行われないという点です。つまり、知らないうちに信頼していたプラグインの作り手が悪意のある人物に変わっていて、自分のサイトが乗っ取られる危険にさらされていたなんてことが起こりうるわけです。便利なプラグインはウェブサイト運営の強い味方ですが、その裏にはこういったリスクも存じているんですね。今回問題となったプラグインはすでに公開停止になっていますが、もし自分のサイトにインストールしたままになっている場合は、すぐに削除する必要があります。自分のサイトを守るためにも、使っているプラグインが信頼できるものか定期的に見直すことが大切ですね。さて、ここまでは私たちの身近に潜むセキュリティの脅威について見てきました。ここからは開発の世界を少し覗いてみましょう。 AI 開発をより効率的に、そして安全に進めるための新しいツールや考え方に関するトピックをお届けします。
まずはパブリックキーからの記事。クラウドフレアが AI エージェントへの最適化を目指し、全サービスに対応する CLI の開発を表明です。インターネットのインフラを支える企業として有名なクラウドフレアが、とても興味深い発表をしました。それは、同社が提供するすべてのサービスに対応した CLI を開発するというものです。 CLI というのは、コマンドラインインターフェースの略で、マウスでアイコンをクリックするようなグラフィカルな操作ではなく、キーボードでテキストのコマンドを打ち込んでコンピューターを操作する方法のことです。エンジニアの方にはおなじみですよね。では、なぜ今クラウドフレアは新しい CLI を開発するのでしょうか。その最大の理由が、 AI エージェントによる利用を最適化するためなんです。 AI エージェント、つまり自律的にタスクを実行してくれる AI プログラムは、グラフィカルな画面よりもテキストベースで指示が出せる CLI での操作を好む傾向があるとクラウドフレアは説明しています。考えてみれば当然で、 AI がマウスを動かしてボタンをクリックするという操作をプログラムするのは結構大変ですが、このコマンドを実行してとテキストで指示する方がずっとシンプルで自動化しやすいんです。クラウドフレアにはこれまでもラングラーという CLI ツールがあったんですが、これは同社のサービスの一部しかカバーできていませんでした。そこで今回、ラングラーを再構築して、クラウドフレアが提供するすべてのサービスをこの新しい CLI 一つで操作できるようにすると発表したわけです。これによって、例えば新しいウェブサイトを公開して、セキュリティ設定を適用して、パフォーマンスを最適化してといった一連の作業を AI エージェントにコマンドで一括指示できるようになるという未来が見えてきますね。これはインフラストラクチャーアズコード、略して IAC という考え方にもつながります。インフラの構成をコードで管理することで、設定の再現性を高めたり、変更履歴を追いやすくしたりする手法です。新しい CLI はこの IAC をより強力にサポートするものになりそうです。 AI が人間のアシスタントとしてより複雑な作業をこなしていく中で、こうした AI が使いやすい道具を整備していく動きは、今後ますます加速していきそうですね。クラウドフレアのこの動きは、その象徴的な一例と言えるかもしれません。
続いての話題も AI エージェントと開発ツールの連携に関するニュースです。パブリックキーの記事。バン、コマンドラインからヘッドレスブラウザの操作を行える新機能、
ヘッドレスブラウザオートメーション搭載です。 BAN というのは比較的新しい JavaScript の実行環境で、その速さから注目を集めているオープンソースプロジェクトです。その BAN の最新バージョンにコマンドラインからヘッドレスブラウザを操作できるすごい機能が追加されたんです。ヘッドレスブラウザって聞き慣れない言葉かもしれませんが、これはヘッド、つまり画面表示の部分がないブラウザのことです。見た目はないけれど、裏側ではウェブサイトを読み込んだり JavaScript を実行したりと、普通のブラウザと同じように動いています。主にウェブサイトのテストを自動化したり、サイトから情報を自動で収集するスクレーピングなんかに使われます。今回の BAN の新機能を使うと、例えば banw-navigate-https://ban.sh というコマンドを打つだけで、ヘッドレスブラウザが BAN の公式サイトを開いてくれます。さらに banw スクリーンショットでスクリーンショットを撮ったり、 banw クリックテキスト docs でページ内の docs という文字をクリックしたりといった操作がコマンド一つでできてしまうんです。これの何がすごいかというと、先ほどのクラウドフェアの話ともつながりますが、 AI エージェントがウェブブラウザをものすごく簡単に操作できるようになるという点です。例えば AI アシスタントのクロードコードに、 BAN の公式サイトのドキュメントにウェブビューについての記述があるか確認してとお願いすると、クロードコードが裏側で BAN のコマンドを駆使してヘッドレスブラウザを自動で操作し答えを探してくれるなんてことが可能になります。記事のデモ動画ではまさにその様子が示されていました。人間が自然言語で指示を出すだけで、 AI がコマンドを組み立ててブラウザを動かす、未来感がすごいですよね。さらに面白い背景として、この BAN の開発チームは昨年12月にクロードを開発しているアンソロピック社に買収されています。つまりこの新機能はまさにクロードのような AI エージェントがもっと便利に、もっと賢く、ウェブ上のタスクをこなせるようにするために開発されたと言っても過言ではないでしょう。 AI と開発ツールがどんどん一体化していく流れを感じせるニュースですね。
AI がどんどん賢くなっていく一方で、私たち人間が AI を賢く使うための工夫も必要になってきます。次はそんな AI 活用術に関する前の記事、クロードマックス20プランでも足りないのでトークン節約のためにやったこと8000です。この記事の筆者は AI アシスタントのクロードコードをかなりヘビーに使っていて、一番上の高価なプランを契約しているのに、それでもトークンの使用量上限にすぐに達してしまうという悩みを抱えていました。 AI の利用料金はこのトークンというテキストを分割した単位で計算されることが多いので、トークンの消費はそのままコストに直結します。そこで筆者はトークン消費を抑えるために涙ぐましい努力と工夫を重ねたそうです。その中から8の施策が紹介されているんですが、いくつか面白いものをピックアップしてみますね。まず一つ目が原始人的な会話を導入したというもの。これは AI とのやり取りで敬語や丁寧語、みたいなクッション言葉、前置きといった意味を伝える上では冗長な表現を徹底的に削るというアプローチです。設定を変更することができますじゃなくて設定変更できる、 Docker で起動じゃなくて Docker 起動みたいに、とにかくシンプルで短い言葉で指示するんですね。これをルールとして AI に読ませることで、 AI からの返答も簡潔になり、入力と出力の両方でトークンを節約できるというわけです。2つ目が JupyterX で Jupyter 操作を軽量化したというもの。データ分析などでよく使われる Jupyter Notebook というファイル形式は、中にグラフ画像などが含まれるとファイルサイズがすごく大きくなって、 AI が読み込むたびに大量のトークンを消費してしまっていたそうです。そこで AI には Jupyter Notebook そのものではなく、そこからテキスト部分だけを抜き出した Python ファイル .py を扱わせるようにしたんです。人間は Jupyter Notebook で結果を確認し、 AI は軽量な Python ファイルを編集する。この分業で Jupyter 操作1回あたりのトークンをなんと約 94% も削減できたと試算しているそうです。すごい効果ですよね。他にも長いやり取りで会話履歴が膨らむ前にこまめにセッションをリセットしたり、単純な作業は高性能なモデルではなくより軽量なモデルに任せたりと、さまざまな工夫が紹介されています。この記事で重要なのは、こうしたトークン節約の工夫が単なるコスト削減だけじゃなく、コンテキストエンジニアリング
という AI の性能を引き出すための重要な技術につながっているという点です。 AI に与える情報を最小限かつ最も重要なものに絞り込むことで、 AI は混乱せずより的確なアウトプットを出せるようになる。つまり節約しようと工夫することが結果的に AI を賢く使うことにもつながるというわけですね。 AI とうまく付き合っていくためのヒントがたくさん詰まったとても参考になる記事でした。
さて、 AI にブラウザを操作させるという話が先ほどありましたが、それをさらに一歩進めて誰でも簡単に試せるようにしたという話題です。前の記事、デブコンテナで完結、クラウドコードプラスプレイライト MCP を使ったブラウザ操作自動化の構築手順です。この記事が提案しているのは自然言語、つまり私たちが普段話している言葉で指示するだけでブラウザ操作を自動化するスクリプト、いわゆる RPA のプログラムを作れてしまうという夢のような環境の構築手順です。使っている技術は AI アシスタントのクラウドコードとマイクロソフトが開発しているプレイライトというブラウザ自動化ツールです。プレイライト自体はプログラミングの知識が必要なんですが、そこにプレイライト MCP というサーバーを組み合わせることで、クラウドコードのような AI がプレイライトの機能を直接呼び出してブラウザを操作できるようになるんです。この記事のすごいところは、この複雑な環境をデブコンテナという技術を使って誰でも簡単に自分のパソコンを汚さずに再現できるようにしてくれている点です。デブコンテナというのは、開発に必要な環境を丸ごとコンテナという箱に閉じ込めてパッケージ化する仕組みです。これを使えば面倒な設定をしなくても記事の作者と同じ環境をすぐに手に入れることができます。記事では具体的な活用例として、 Google が提供している NotebookLM というツールの同期作業を自動化する様子が紹介されています。ユーザーがクラウドコードに対して NotebookLM を開いて、このブックを開いて、同期するをクリックしてと一つずつ指示していくと、 AI がその通りにブラウザを操作してくれます。そして最後に、ここまでの作業を自動化してと頼むと、クラウドコードが今までの操作手順をもとにプレイライトを使った自動化スクリプトを生成してくれるんです。これってプログラミングができない人でも、自分が普段やっている PC 上の作業を AI に見せるだけで、その作業を自動化するロボットを作れてしまうということですよね。これはもう仕事のやり方が根底から変わる可能性を秘めていると思います。まさに AI が人間の能力を拡張してくれる素晴らしい事例ですね。
本日最後の記事は、ここまで紹介してきたような AI 活用や開発の効率化を組織全体でどう実現していくかという、より大きな視点の話です。前に掲載された株式会社ログラスさんの SRE チームによる記事、 SRE を努力から仕組みへ、プラットフォームエンジニアリングという選択です。この記事はある SRE チームの1年間の試行錯誤の物語です。 SRE というのはサイトリライアビリティエンジニアリングの略で、サービスの信頼性を維持向上させるための取り組みのことですね。ログラス社では当初 SRE の民主化を掲げて、開発者一人一人が信頼性について考え実践できる組織を目指していました。しかし現実は甘くありませんでした。開発者にインフラの設定も自分たちでやってねとお願いしても、覚えることがあまりにも多すぎたんです。新しいサービスを一つデプロイするだけでも、ネットワーク、サーバー、セキュリティ、監視などあちこちの設定ファイルをいくつも触る必要があり、専門知識がないと難しい。その結果、開発者の作業は SRE チームのレビュー待ちで止まってしまい、結局自分でやるより SRE チームに頼んだ方が早いという状態、つまり民主化とは真逆の状況に陥ってしまったそうです。この問題は認知負荷が高すぎるという言葉で表現されています。そこでチームがたどり着いた答えが、プラットフォームエンジニアリングという考え方でした。これは SRE を頑張ろうという精神論や努力に頼るのではなく、開発者が頑張らなくても自然と SRE のベストプラクティスを実践できるような仕組み、プラットフォームを専門チームが用意してあげようというアプローチです。具体的には、開発者がサービスを立ち上げる際のゴールデンパス、つまり推奨される標準的な手順を用意したり、チケットを切らずに開発者自身で環境を構築できるセルフサービスの仕組みを整えたりします。ログラス社ではこのプラットフォームの基盤として Kubernetes EKS を採用したそうです。
これによって開発者はアプリケーションのことだけを考え、いくつかの簡単な設定ファイル、記事では values.yaml と紹介されていますが、書くだけでセキュリティや監視といった複雑な設定はプラットフォーム側が自動でやってくれるという世界が実現します。開発者の認知負荷を劇的に下げることができるわけです。民主化に必要なのは努力ではなく仕組みですという記事中の言葉が、この取り組みの本質を物語っていますよね。AI の活用が進み、開発のスピードがますます求められる中で、開発者が本来の価値創造に集中できる環境をどうするか、このプラットフォームエンジニアリングという考え方は、これからの多くの組織にとって非常に重要なキーワードになっていくんじゃないかと感じました。
というわけで、今日のポッドキャストはここまでです。身近な PDF の脆弱性から、ワードプレスのサプライチェーン攻撃といったセキュリティの話、そして AI エージェントが開発を助ける未来と、それを支えるトークン節約術やプラットフォームエンジニアリングという考え方まで幅広く深掘りしてきました。テクノロジーは日々進化していますが、それをどう使いこなし、どういう仕組みで支えていくのかという人間の知恵がますます重要になっているのを感じますね。次回の更新もお楽しみに。はるかでした。バイバイ。